マキコミックス京都水曜日、月に一度楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターの佐賀根幸子です。よろしくお願いします。さあ今日も楽和会丸田町病院とリモートをつないでお話を伺います。今日ゲストで出ていただきます先生は楽和会丸田町病院消化器センター外科医長の名幸義人先生です。名幸先生こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
名幸先生、今ご紹介したのが消化器センター外科というふうに、ご紹介しましたけれども、楽和会丸田町病院の外科ではどんなことをされているのか教えていただけますか。
はい、わかりました。もちろん外科というので主に手術をしているんですけれども、外来ももちろんやってまして、本当小さな怪我から急激な腹痛とか急を要する疾患までかなり幅広い範囲で行っていますので、もちろん術後などのかかりつけの患者さんの定期受診もしているんですけれども、怪我でもしたら、すぐに受診していただけるという形をとっていますし、あと入院ではその G とか鼠径ヘルニア、いわゆる脱腸ですね、とか胆のう炎、虫垂炎とかという、一般的に急激にかかったりとか良性疾患から胃がん、大腸がんなどの、いわゆる悪性疾患ですね、まで消化器疾患を中心に手術と術後管理を行っています。
そうなんですね。あまりこう病院に詳しくないと、こう内科と外科とどんな風に違うのかなっていうのをまず疑問に思われる方も多いかなと思いますし、その外科では今伺うと、割と身近なというかよく聞いた病気だったりとかっていうのを対処されているっていうのが多いのかなというふうに思ったので、割と身近な科ではあるんですね。
あ、そうですね。だからちょっと外科っていうのとすぐ手術とかイメージで、構えてしまうんですけど、本当もちっちゃい怪我とかなんか心配だなとかいうところでも、本当特に楽和会とかやったら、うちぐらいの病院やったら気軽に受診していただければ対応させていただきますし、外科じゃなかったらそこ でまた他の科の先生方も優秀ですので、すぐに紹介して診察していただけるような環境は整っているかと思います。
そうなんですね。じゃあいきなり外科を受診するということもいいわけですね。
もちろんです。もちろん、もちろんその初め の問診というか患者さんの訴えを聞いて外科を受診したかったけども、こちらがちょっと内科の方がいいんじゃないですかっていう時には、入り口の方でその内科の方を案内させてもらう場合ももちろんありますけども。
そうなんですね。
はい、
なんかこう自分でこう何かを受ければいいのかなっていうことがちょっと心配になったり、どう言えばいいのかなって思うこともあるんですけど、では受付に行ってまずこんなことで、受けたいんですけどっていうことを言ったら、そのアドバイスもしていただけるということでしょうかね。
その通りです。はい、
そうなんですね。で今先生がおっしゃったようにちっちゃな怪我とかということですが、目安としてはどういったことだったら外科の方の受診って考えればいいですか。
怪我で言うんだったらその血が止まらないとか治らなくて心配とかになりますし、外科というからに、もちろん主に治療を行うところなので、その診断がついててご紹介いただいたら確実に外科ですし、で自分でもやっぱ心配だったら、さっきも言ったようにこれは外科やろうなって言ったらもちろん見させていただきます。でそれ以外にお尻からの出血とか違和感とか、あとなんか鼠径の方が膨らんでるなとか、なんかこういう脱腸ちゃうかなとか自分で思って、これ外科受診した方がいいんちゃうかなって思ってももちろん受診していただければ。
そうなんですね。
させてもらいますし、
じゃあ
内科疾患でさっきの内科疾患やったら さっきも言ったように連携は取れてますので、すぐに紹介させていただくという形を取らせてます。
なんですね。じゃあちょっと自分でちょっと心配だなとか外科を受けてみようかなと思ったら、まずは受診してみるということが良さそうですね。
はい、その通りです。
なんかちょっと安心しました。違いますよとか言われたらどうしようかなって。
いえいえ、そんなもん門前払いは絶対にしないので。
そうなんです、
気軽にぜひ。
はい、で先生のお話だとやっぱり外科は手術がやっぱり中心というか、手術が大きな、まあされている診療の中の一つかなと思うんですけれど、今このちょうどコロナ禍っていうことがありますよね。でこういった場合やっぱり手術される方とか手術になるかなっていう時、ちょっといろいろ心配があるかなと思うんですが、コロナ禍での対応っていうのはどういうふうにされてるんでしょうか。
そうですね、うちは救急病院も兼ねてますので、やっぱりそういった患者さんも数多くやる中で、外科での手術対応っていうのも一応ルールが決まってまして、
はい、
もちろん受診時にその紹介とかでもあっても、発熱とか上気道症状とかコロナの疑う所見がないかっていうのを確認させてもらって、でそれがないって分かってたら、入院患者さんとか手術患者さんに、全員を PCR もしくは抗原検査を行って、陰性をしっかり確認して初めて入院していただくという対応をしています。で、コロナの予防とか治療が優先されるんですけども、やっぱ手術も、要は良性疾患者、悪性疾患にしてもコロナとは別にずっと存在し続ける病気ですので、途切れないので、こちらも予防を最大限しながら全力でこう手術で治療をさせていただいているという状況です。
そうなんですね。でも普段から、もちろんそのこのコロナ禍になる以前からいろいろとそう対処とかいろんな注意はされてきたと思うんですけど、このコロナ禍になってからもう一つ何かこういろんな作業が増えたというか、防衛策を取らないといけないというのが大変ですよね。
そうですね、それはもう仕方ない時代になっていくんでしょうね、きっと。
そうなんですね。でもそれでもきちんとそう対応してくださっているので、患者さんとしては安心して手術を受けて。
そうですね、はい、で今までその PCR とかなかなか受ける機会とかもなかったと思うんですけど、逆に言えばこれを機にしっかり調べれるっていう意味でも安心、自分はかかってない、要は無症状でかかるという場合にあると言われている中で、しっかり調べさせてもらってあなたは陰性ですよということが分かるということも大事なのかなと思います。
そうですね、もうその時に全部もう調べていただけるということですね。
その通りです。その血液検査とかでとか、その例えば手術だったら術前の検査でも結構な細かく見るので、他の疾患とかが分かったりということもあるので、そういった意味でも安心していろんな検査を受けていただければと思います。
そうなんですね、はい、でその手術についてなんですけれども、以前こう4月かな、内山先生に出ていただいた時に、内視鏡のこう手術もあるんですよみたいなお話をしていただいたんですけど、手術ってそういろんな種類があるわけですか。
そうですね、本当に今で言えば大きく分けていったら、昔から何十年前からやられている開腹手術といって、大きく傷を開ける代わりに僕らもしっかりとした手術をできるというのと、あとは腹腔鏡手術というのが20年前後ですかね、
はい、
なんか急激に進歩してきて、今その一歩先行くロボット手術もどんどん普及してきてるんですけど、
はい、
まだこういう中小病院とかではロボット手術というよりかは腹腔鏡手術をメインに、できるだけ患者さんに負担の少ない手術ということをメインにしながらも、ただその時の状態に応じて必要があれば開腹手術も選んで、大事なことは安全にしっかりとした病気を治すということをメインに、手術をその都度ベストなことを選択させてもらっているんですね。
私詳しくないんですけど、腹腔鏡っていうのはどういうものになるんですか。
そうですね、傷が小さくて患者さんにとっても侵襲が少なくて、で僕らにとってもその画面を拡大して見るんで出血を抑えて綺麗な手術ができる。
内視鏡っていうのはこうあの胃カメラみたいに飲んだりとかお腹の中にこう入れたりとかするもので、腹腔鏡はちょっとあのなんていうんですか、少しお腹を切ってそこから入れるみたいな。
あ、そうです、本当その通り あの詳しい説明でありがとうあのいえ、小さな傷でつけて、でお腹の中ってのぺちゃんこになってるんで、そこに二酸化炭素を注入して、できるだけお腹をこう膨らまして手術する場所を作るんですね、
はい、
まあ、5ミリからこう1センチぐらいの筒のようなものをお腹に数箇所刺して、一つは二酸化炭素を入れる場所を作りつつ、その筒を何箇所から鉗子という細長いこう、まあ、2本の指が伸びたやつのもの、マジックハンドみたいなもので挿入して、中の腸とかつまんだりとか切ったりとかつないだりっていうことができるのが腹腔鏡手術でして、
はい、
でその例えば鼠径ヘルニアで言えば、その回復というかその表の体の表面からいった傷やったら、だいたい4センチから5センチぐらい傷をつけてやるのを、
はい、
腹腔鏡やったら5ミリの傷が3つでこうできるようなぐらいの傷の小さくできるのが腹腔鏡のメリットかなと
思います。随分違いますね、傷の大
きさが。そうですね、うん、もちろんその前からの5センチの傷でしかできない場合もあるんで、さっきも言ったようにその都度その患者さんにとってベストなものの選択は常にこちらで考えさせてやらせていただいているところですね。
回復っていうそのちょっと大きく切る方 昔のあがらというとおかしいんですけど、はいはい、腹腔鏡ではないこう切る方の手術の方がいいということもあるわけですね。
そうですね、例えば腫瘍とかやったら、その巨大な腫瘍とかやったら結局小さな傷で腹腔鏡でやったのに取り出せないとか、
あ、
結局こう中で綺麗に剥がしてきたのに結局取り出すときに大きい傷になるとか、あとは大きすぎて、周りに影響が強すぎて小さな傷やったら危険だなっていう場合は、安全性と根治性といってしっかり取ることを優先して開けさせていただくっていう場合もやっぱり、それがメリットにつながることもありますので。
そうなんですね、
腹腔鏡はメインでやりつつも、いずれあのどちらにでもいけるように手術というのを考えさせていただいているという。
そうなんですね。じゃ あの患者さんの側もなんかもう腹腔鏡が絶対いいんだとかではなくて、先生といろいろ相談して開けた方がいいということであれば、それはお任せして開けていただくっていうのがいいっていう場合もあるということですね。
そうですね、だからあの、うん、よく話をさせていただいて納得のいくベストな形でさせていただくという、
事前にそうやってご相談して納得が、ね、できてからだと安心されるでしょうね、患者さん。
そうですね、だから話というか、うん、あのコミュニケーションが大事かなと思ってますので、何か困ったことあったら相談いただけたらありがたいなと思います。
そうなんですね、今こうやってあのお話しさせていただいても、すごく優しくお話ししていただいているので、きっと患者さんも安心されるんじゃないかなと思います。
あ、そうなんです
、はい、ありがとうございます。あのぜひあの先生からあのまた何かのリスナーの皆さんにあのメッセージがあれば、最後に一言お願いできますか。
そうですね、先ほどまあ言いましたけども、外科というところは少し受診しにくいかもしれないんですけれども、ちょっと困ったことがあれば、なんか治療相談でもいいです。もちろん治療となればあの来ていただいたらいいですし、相談事でもいいので、ぜひ気軽に丸太町病院の外科の方に来ていただければ対応させていただきますので、ぜひ受診してください。
ありがとうございます、はい、今日お話を伺いましたのは、楽和会丸太町病院消化器センター外科医長の中尾義人先生でした。中尾先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いかがでしたか？このコーナーは放送終了後、ウェブサイトからもお聞きいただけます。 ラジオミックス京都のウェブサイトの今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、来月もどうぞお楽しみに。